NHK カルチャーアワー歴史再発見、近代日本外交の歩み第21回、今回は日米安保改定と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
戦後の日本外交は、吉田茂首相兼外相の敷いた路線、すなわちアメリカを中心とする西側諸国と多数講和を結ぶ、でさらにはまた日本の安全保障については、日本とアメリカの間に安全保障条約を結んで、そしてこれまでの占領軍を在日米軍という形でもって、日本側からオファーする方、お願いする形でいてもらうと、こういうことであったわけであります。で、もちろん日米安全保障条約は、日本が軍事支出を最小限に抑えて、そして戦後復興に、あるいは経済復興に全力を注ぐ点でもってプラスがあったわけでありますけれども、しかしながらいくつかの問題点があったわけであります。第一は防衛義務の偏無性ということであります。すなわち、日本側は米軍を日本に駐留させ、基地を使用する権利というものを与えておりますけれども、アメリカの日本防衛の義務は明文化されていない。だからこれは偏無的なものでなくて、総務的なものに是正する必要があったわけであります。第二番目は、条約に期限が明示されていない点であります。例えば平和条約とか和親条約とかいうものは、期限がもちろんなくていいわけでありますけれども、しかしながら安全保障条約とか軍事条約とか同盟条約とか、そういうものは必ず期限5年とか10年とか、そういうものが付けられているのが普通であります。ですから、期限を定めて終了する、あるいは廃棄について、規定する必要があったわけであります。そして第3番目は、在日米軍の行動の範囲と目的が非常に曖昧であった。で、在日米軍が行動を起こす目的は、極東における国際の平和と安全というふうにされておりましたけれども、では極東というのはどこなんだ、ファーリーストというけれども、この明確な範囲というのは定められていない。これ藤山外務大臣が後に議会でもって、一体極東の範囲はどこからどこまでを指すのか、野党側によって厳しく追及されたわけであります。しかもその行動範囲も、アメリカ側の一方的な見解によって拡大解釈されることができまして、日本の意思が反映するものに手直しする必要があったわけであります。第4番目は、いわゆる内乱条項の存在であります。この安全保障条約の中には、一つまたは二つ以上の外部の国による強さまたは干渉によって引き起こされた日本国における大規模の内乱及び訴状を鎮圧するため、日本国政府の明示の要請に応じて駐留米軍を使用することができる。すなわちこれは、ソ連とか当時の言葉で言うと中共というものを意識したものであったわけでありますけれども、国内の紛争に外国の軍隊が介入する、でこれを承認するのはいかにも独立国としておかしいじゃないかということで、この是正、すなわち内乱条項の削除というものが考えられたわけであります。第5番目は、第三国条項であります。すなわち、アメリカの事前の同意なしに第三国の軍隊の駐兵、演習、通過などの権利を日本は認めないという条項でありまして、これもソ連中国を意識していたわけでありますけれども、これを独立国が自ら決定すべき事項に他国の同意を必要とするということは、これはもう屈辱的なことでありまして、これも廃棄する必要があったわけであります。私ならいくら問題点があろうと、これが表面化しなければいいわけでありますけれども、 しかしながら各地でもって米軍基地をめぐる紛争が多発するようになりますと、安保条約を改めなければならないという声が次第に大きくなりまして、日本の重要な外交課題の一つとなっていったわけであります。例えば1953年には石川県の内灘支社場、ここでもってその内灘というところでもって米軍が大砲やなんかどんどん撃つわけですね。でこれがまあ期限が切れるということだったわけでありますけれども、無期限しようということで、せっかくじゃあ漁業ができるんじゃないかと期待しておりました、漁民をはじめといたしまして、付近住民が非常にこれに対して反発をする。そして野党、地元の労働組合を含めまして、反対闘争が展開されたわけであります。そして55年には、立川の米軍の基地を拡張しようということで、東京都の砂川町、で測量隊と住民との間でもって揉み合いが続いた。で、反対住民はスクラムを組みまして、その測量隊をいらまいというふうにした。一方警官隊がやってまいりまして、座り込みを続けるその付近住民を全部そのごぼう抜きでもってこうどかしていくんですね。そうするとこの住民たちはもう泣きながらですね、土地に杭は打たれても心に杭は打たれまいという、その悲壮な叫びを残して去っていくということがあったわけです。で、日本国民が最も憤激をいたしましたのは、いわゆるジラード事件であります。これは1957年、群馬県の相馬藩にあります米軍演習場。ここで米軍が演習するわけでありますけれども、このポーンと鉄砲するとですね、空の薬莢がポンと落ちる。でこれがまあお金になるということで、付近の人たちが立ち入って、そしてこの薬莢を拾う。ところがそのジラードというのが、ヘイママさんと言ってですね、近所のその主婦を撃ったということであります。で、日本側は、直ちにその殺人ということでもってジラードの身柄引き渡せ。ところがアメリカ側は、いや、これは公務中の出来事であって、日米安保条約、及び日米行政協定の範囲内の問題であるから、日本側に裁判権はない。身柄引き渡さないということでもって、非常に日本の世論というものを刺激をする。結局、ジラードは日本側に引き渡されましたけれども、日本で刑罰に服することなく国外追放処分になったわけであります。さて、日ソ国交回復を果たして退陣をいたしました鳩山に代わりまして、石橋湛山が首相の座を射止めたわけであります。で、石橋さんは初めてその早稲田大学が生んだ首相、大久保首相というのは早稲田大学東京専門学科作りましたけれども、早稲田大学を作ったか、卒業生ではないんですね。石橋湛山は、かつて東洋経済新報という雑誌の主筆をして、非常に気骨ある言論人として、戦前でも、戦中でも、軍部の意向に反して断固言論を貫くというような、その気骨のある人であった。で、彼が首相の座を射止めたわけであります。しかしながら、大喜びいたしました早稲田大学関係者が、大隈庭園というですね、早稲田大学の校内にありますところでもって、祝勝会やる。で、これ屋外でありまして、しかも12月で、石橋さんは総裁選の疲れ、それに加えてもう70を過ぎた高齢であるということもあって、風邪をひき肺炎になり、ということでわずか2ヶ月でもって辞職をいたしまして、そして副総理閣の岸信介外相が首相の座を射止めたわけであります。岸は内政におきましては汚職、貧乏、暴力の三悪追放、そして外交では対米協調とともに国連中心主義、東南アジア外交の推進、これを三本柱として挙げたわけであります。岸は まあ、党内基盤も非常に強かったし、さらにはまた財界のバックアップもありまして、アメリカの評価も非常に、まあ、高かったわけであります。翌年、日米新時代を掲げてワシントンに乗り込みました岸、アイゼンハワー大統領、さらにはまたダレス国務長官に、まあ、歓迎をされる。ところが岸はアメリカの庶民にとりまして、特にマスメディアにとりまして、あまりいい印象は持たれていなかった。というのは、岸は真珠湾攻撃をやった時の東条内閣の商工大臣であった。そして、A 級戦犯容疑者として、巣鴨の拘置所に拘留されたこともあったということで、岸はもう一つ自分のイメージがアメリカで良くないということを非常に気にしてた。そこで何とかしてイメージアップをしようというふうに考えたわけであります。そのために何をするか、一つはゴルフが大好きでありましたアイゼンハワーとそのゴルフをやろうということであります。岸が着きましたのが、ワシントンに着いたのは土曜の午前でありますけれども、アイゼンハワーに連絡すると、岸がよく来たな、これで疲れてるか、いや疲れてません、じゃあ一つ今日の午後ゴルフやらんか。そうですか。当時の新聞によりますと、突然の誘いに戸惑いながら喜びを隠せぬ岸首相など書いてある。これは大嘘であります。もうちゃんと仕組んであった。岸の愛用のゴルフのクラブがもう中米日本大使館に届いていたということもあったわけであります。そしてバーニングツリーと有名なゴルフコースでもって、アイゼンホア、騎士、ゴルフマッチが展開されるわけでありますが、なんとアイゼンハワーのパートナーになりましたのがプレスコット・ブッシュといって、今のブッシュ大統領のおじいさん。でこのブッシュ一家っていうのは非常にスポーツマンで、今の大統領も、まあ、ゴルフのハンディ15と言われておりますが、お父さんの元大統領はイェール大学の野球部のキャプテンでファーストだったんですね。そんなことで、ブッシュ上院議員とそれからアイゼンハワーが組んで、で岸とゴルフをやる。でこれ大勢の取材人が取材にやってまいりますけれども、アイゼンハワー曰く、ファーストショットのとこだけ取材許すけれども、あとはダメだよ、プライベートで楽しむんだから。さあそこで、当時はビデオがありませんから、映画ですね、アイモというのがシャーッと回り始める。さあ岸、ここでもってファーストショットもチョロをしたり OB したらどうしようか、もう神様仏様という気持ちでもって打ったところもナイスショットもナイスショットだということで、まあ、ゴルフを終わって、で機械室に帰ってまいりますと、大勢の記者がアイゼンハワーを囲んで、ところで日本の岸どう思いますか、いや大統領ともなるとな、この野郎嫌なやつだと思いながらニコニコして食事したりお茶飲んだりしなきゃいけないんだけれども、ゴルフだけは気の合った人とやらなきゃ楽しくないんだよ、今日は楽しかったよ、なかなかゴルフがアイゼンハワーうまいんですね。で二人でもってそのシャワーを浴びて、いわゆる裸の付き合いをやった。さらには岸はワシントンの後ニューヨークやってまいりまして、ニューヨークヤンキースのヤンキースタジアムで始球式やというようなことで、まあ、スポーツを愛する日本の首相ということでもって、メディアの印象というのを非常に良くするというようなこともやったわけです。まあ、このようにいたしまして、まあアイゼンハワーと個人的な関係を築くとともに、ダレス国務長官からも安保改定について一定の理解を得たわけであります。その裏には日本におりましたマッカーサー大使、これはマッカーサー元帥の甥っ子でありますけれども、このマッカーサー大使がの本国にいろいろ進言をいたしまして、反米感情の高まりや中立主義の台頭を防ぐには新たな相互防衛条約を結ぶのが良いという助言があったからであります。アメリカから割合いい印象を得て、いい感触を得て帰国した岸は内閣改造を行います。そして外務大臣には財界の大物藤山一郎を起用したわけであります。で藤山は日本商工会議所の会頭でありまして、かつてのフィリピン賠償の時に 日本の代表として交渉したこともあって、財界とのパイプを深くすると同時に、藤山の外交能力、外交手腕というものにも期待をした。で、岸は殺し文句を言いまして、私の後はあなたにやってもらいたい、自分が首相の座を退いた時は藤山さんあなただということで殺し文句を言うんですね。で、藤山が周りの人に相談すると、政治家の役割が当てにならないのはないんだから、あんたやめた方がいいよ。しかしならやっぱり藤山は引き受けるんですね。当時の新聞によると、絹のハンカチを雑巾に使うつもりかという書かれたのを覚えています。さて、この日米安保改定には3つの方式が考えられました。一つは、現在の条約を廃棄して全く別の新条約にする。二番目は、現条約に部分的な修正を加える。第三番目は、現条約はそのままとしておいて、問題点について書簡の交換とか共同声明の形でもって解釈を統一するということであります。藤山外務大臣と外務省は、新条約にすると膨大な行政協定も作り変えなければいけないし、大体国会審議でもって大変だということで、2の修正方式でいくつもりでいたわけであります。しかしながら岸はやっぱり政治家ですね。非常に政治家らしい発想で対応しようとした。すなわち新条約締結の方が国民に受ける印象が強い。そして批准書の交換にはアイゼンハワー大統領を招いて、まあ、今まで前大統領か元大統領が日本に来たことありますけれども、現職の大統領がそれまで日本に来たこと一度もなかった。現職の大統領を日本に招いて、そして保守政権の支えにしよう、こういうふうに考えたわけです。で、新条約方式は、まあ、マッカーサー大使の助言もあって、アメリカも理解を示しまして、1958年には具体的交渉が東京でもって開始されます。で、新条約の具体的内容につきましては、日米間にいろいろな意見の隔たりもあったわけでありますけれども、まあ、両国ともマスコミに漏れることが非常に困る。例えば新聞などにあらかじめ両国なんかすっぱ抜かれることは困る。そうすると外務省で交渉すると、日本人の記者が張っててうるさい。で、大使館だとやはりワシントンポストとかニューヨークタイムズなどの腕っこぎの日本在留の記者がいて、これも困るということで、逆に人の出入りが激しいホテルであれば目立たないじゃないかということで、まあ、有名なホテルの部屋を予約をいたしまして、今日は511号室で、来週は314号室というふうに決める。そしてマッカーサー大使がそのホテルのアーケードでショッピングをするような顔をしてブラッとやってくる。で、裏のエレベーターで待って、例えば517号室に上がる。で、外務省からはアメリカ局長とか条約局の関係者とかが335号やってきて、そしてその部屋について、で、ボーイにコーヒーなり紅茶なりをセットする、あとはセルフサービスやるからいいよということでもってやったんですね。ついにこれはマスコミに逆に気がつかれなかったそうであります。さて、日本側からの問題点は、米軍の日本防衛義務というものをどういうふうに明文化するのか。で、第2番目に、米軍の配備や基地使用に対して協議事項をどう定めるのか。で、第3番目に、核の持ち込みに対して日本の同意が必要なことを条文に盛り込むのか。で、さらには独立国として日本にふさわしくない条項、すなわち先ほど申しました内乱条項とか第三国条項をどういうふうにその削るのか。で、さらにはまた条約の適用範囲と日本側の条約義務区域というものを、日本側の防衛義務区域ですね、これをどこまでするか、条約の期限どうするかなどなどであったわけであります。で、日本とアメリカの間で立場の相違が一番大きかったのは、 の1番から3番、すなわち1番の日本の防衛義務、これ米軍が日本を防衛してくれる義務をどう明文化するかということに対しては、外部からの武力攻撃に対してアメリカは日本を防衛する義務をということになります。そして2番目の米軍の配備や基地の使用、あるいは核持ち込みの問題については、建前上は事前協議を行うということで合意が図られていたわけであります。でこのようにいたしましても年内で解決すると思われたんですね。ところがこの中で発生いたしましたのが軽食法問題であります。すなわちデモが大規模化していく、あるいは過激化するということで、第一線の警察官の権限というものをもう少し強化したらどうかということで、警察官職務執行法、すなわち略しまして軽食法を改定しようという試みがあったわけであります。ところが戦前戦中のファッショ警察の復活である、おいくら警官の復活とかですね、一番効果がありましたのはデートもできない軽食法、公園でもって男女が愛を語らってると、おいその二人何やってるということで警官が引き立てる、そんなことでもって、まあ、野党労働団体文化団体が猛反発をいたしまして、政局は大混乱に陥ります。その結果安保問題も先送りとなったわけであります。それに加えまして、ソ連と中国は日本国民に安保反対闘争を呼びかけます。夜ラジオをこう回しておりますと、北京放送、親愛なる日本人民の皆さんというのが始まるんですね。岸内閣の日米いわゆる安全保障条約を改定しようということは帝国主義政策の実践に他なりませんというようなことでもって、もう我々は日本人民の闘争を支援します、呼びかけます。このようにいたしまして、国外からもさらに国内からも、まあ、反対運動のため社会党総評を中心といたします134団体からなる安保改定阻止国民会議、これが1959年の3月に結成されまして、その1959年中に10回に及ぶ統一行動というものが行われたわけであります。一方政府は規定方針通りに交渉を進めまして、アメリカとの合意には達した。そして1960年の5月、政府と自民党は警官隊を国会に導入をいたしまして、座り込みによって採決を阻止しようとする野党議員を排除いたしまして、衆議院で単独採決に踏み切ったわけであります。こうした動きは国民の反感というものが非常に呼んだ。政府一体何やってるんだ。でこの物情を騒然とする中で、1960年6月10日、大統領の訪日打ち合わせのために来日しておりました葉がち報道官、はじめこれがそのプレスセクレタリーといったもので、新聞係秘書なんて役しております報道官なんですね。この葉がち報道官が羽田でもってデモ隊に囲まれまして、まあ、機動隊が出てようやくそのヘリコプターで脱出をするというハガチ事件というものが発生いたします。さらにはまた6月15日、
安保反対騎士を倒せ、
すごいシュプレヒコーフのもと数万のデモ隊が国会周辺を取り巻きまして、一部が国会内に突入して警官隊と衝突をいたします。さてアイゼンハワー大統領は極東訪問のためにすでにワシントンを出発いたしまして、すでにフィリピンのマニラにまで到着していたわけであります。で混乱の続く中、日米関係史上初めてとなる現職のアメリカ大統領訪日を無事に迎えることができるかどうか、さまざまな観点から議論がなされたわけであります。でさまざまな観点から議論がなされますけれども、アイゼンハワー大統領を無事にお迎えすることができないということで、臨時閣議の結果訪日延期要請、結局延期要請ということは中止ということです。まあ、マニラに電報が打たれたわけです。すなわち羽田 に国賓として到着したアイゼンハワーを天皇陛下以下みんなでもってお迎えして、迎賓館まで沿道の人々が打ち振る日の丸と星条旗の小旗の波の中をアメリカ大統領と岸首相が乗ったオープンカー、これがパレードが日米友好を盛り上げて、それを背景に長期政権を狙おうという岸の構想というものはこうして根本から崩れ去ったわけであります。参議院での自然承認によって新安保条約は批准されましたけれども、岸は混乱を招いたこと、またアイゼンハワー大統領の訪日中止の責任を取って、辞任をしたわけであります。でマッカーサー大使は強気でありまして、絶対アイゼンハワー大統領を日本に呼ぶべきである、今の日本の安保騒動などというのは共産主義の扇動によって踊らされたものだという解釈があったわけであります。しかしながら、こうしたアメリカの中でそうではない言っていた人が何人かいた。そのうちの一人がハーバード大学の教授でありましたライシャワーであります。でライシャワー教授はこの安保騒動が終わった後日本にやってまいりまして、いろんな人々に話を聞きます。そして今回の騒動というものは日米安保条約反対というよりは、むしろ非民主主義的なやり方、すなわち議会制民主主義に対する危機感を覚えた一般民主が立ち上がったんだ、だから共産主義者の扇動によって起こしたものではないということで、ライシャワーは日本との断たれた対話 The Broken Dialogue with Japan という論文を Foreign Affairs という雑誌に発表いたします。すなわち今回の騒動の一端は日本の各層との対話というものを怠ってきた駐日アメリカ大使館にも一端の責任はあるんじゃなかろうか、例えば外務省とか英語のできる財界の人々とか、あるいはマスメディアの一部の関係者とかとそのばかり連絡を取っていて、社会党とかあるいは日本の反権力的な大学教授とか、そうした人々との対話あるいは声に耳を傾けなかったということにも一端の原因があるのではないだろうかということをその論文でもって指摘をしたわけであります。マッカーサー大使はこれに対して非常に憤慨したと言われておりますけれども、これに目を留めましたのがやがてアイゼンハワーから代わって大統領に就任したケネディであり、またその部下であった。そしてライシャワーはその安保騒動でもってくしゃくしゃになりました日本に大使として送られることになりましたし、一方日本側は岸に代わりまして、今度政治的な争点というものを経済的な争点に沿わせてしまおうということで、所得倍増論を唱えます池田内閣が政権を担当するということになったわけであります。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第21回、今回は日米安保改定と題して慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。